タワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さんすみません、またちょっと間空いちゃいましたけども、パワーナインゲームズの、ラジオ担当ナインです。というわけで、なんと早速喉ちょっと悪そうですけど、パワーナインラジオも、数えてみたら今回第30回、ですよ。いやー、よう続いたなって感じなんですけど、まあ本当はね、こう記念号だからさ、切り番だから、切り番ゲットだから、こうなんかね、ズザーとかした方がいいんだと思うんですけど、まあ古いと思うね、ちょっとネット用語が古いと思うけど、だからなんかね、本当はイベント仕込もうかなと思ったんですけど、ちょっとそんな余裕もまあなく、それどころかちょっとね、まあ、喉が、ごほごほ言ったりするかもしれないですけど、ちょっと風邪ひいちゃいまして。うん。まあ、またまた間も空いちゃいましたけど、30回ね。30回も俺、虚空に喋ってたんだ。まあ、でも一応その誰かと喋ってた回もあったけど、まあ、よう喋るよね。僕自身全然おしゃべりだと思ってないんですよ。名前もないんだし。ないんですけど、なんだろうね。まあ、昔撮った記念塚じゃないですけど、まあ、一人でね、国に喋るのも慣れてきちゃったって感じですよね。今話を、今回ちょっと雑談気味にいきますけど、このラジオの DJ 喋ってる話もね、いつだったっけな、東京ボードゲームフリーマーケットの時だったかな、他のサークルさんと話をしてて、大気圏内ゲームズさんだと思うんだけど、ラジオ聞いてますって言ってくれて、あれって本当に一人でやってるんですかと。誰か、その喋んないにしても、横にいて、その人に喋ってる体で喋ってるんだとずっと思ってましたって言われたんですよ。僕の大好きな AM ラジオ DJ のね、伊集院さんね。伊集院さんとかも番組の構成作家が目の前にいて、構成作家の笑い声がたまに入るぐらいのトークをずっとしてるんですよね。一人で国語に喋ってるわけじゃなくて、一応目の前に人間にぶつけてるんですけど、僕はね、なんか僕の脳内友達ともちゃんに向かってぶつける感じで30回をこうね、乗り越えてきましたけども、ねえともちゃん、ねえ誰だよ。まあ、ともちゃんのネタもまあ、細かいところで、まあ別にオタクネタ入れなくてもいいんですけど、うん。まあまあ、記念をね、30回乗り越えたということで、まあ今後もちょろちょろやっていこうかと思うんですけど、いやー、正直まあ10回で終わりにしようと思ってた放送だったんでね、うん。ドラゴンズストーンが発売前から始めて、発売したらおしまいぐらいの気持ちでね、やったんですけども、かれこれもうすぐ9月ですよ。1周年になってしまうんで、1周年記念をなんかやろうか、なんかやって弾みをつけて、その次のゲームマーケット秋に挑もうかねっていう感じです。はい、というわけで、30回もね、聞いてくださった水郷の方、本当にありがとうございます。まあ、9人しか聞いてないっていうね、9人しか聞いてないっていう体の放送なんで、まあ、9人しかいないと思うんですけど、まあまあ、じゃあ、あれだ。それやろう。決めた。今でいいのか。1周年記念で、また聴取率調査月間やろう。前回はいつだっけ、ゲームマーケット秋ぐらいにやったんだよね。半年前ぐらいにやったんですけど、うちのブログの方にコメント書いてくださいと。コメント非公開なんで安心してコメント書いてください。罵倒でもいいんで書いてください。罵倒はやめてください。罵倒はやめてくださいですけど、何でもいいんで書いてください。で、一応メールアドレスかなんか入れてもらって書いてもらうと、それを一人につき一票として、何人聞いてるか。聴取率調査月間という視聴率調査みたいなやつね。で、何人聞いてるかをもう一回調べようと思います。で、その結果を報告しつつ、そのリスナーの応募してくれた人の中から一人にまた何かあげるよ。何がいい？なんか決めます。前回はファクトリーマネージャーあげるって言ったんだよね。なんか2点3点してトバボをあげたんですけど、なんでうちの部屋にあるボードゲームから何かを差し上げようと思うんで、じゃあ次回発表しましょう。プレゼント内容をね。 次回発表ということで、聴取率調査月間を1周年記念でやるよってことは今決まりました。適当というわけで、まあ、もうちょっとね、あと1月ぐらいかな、あると思うんで、もうちょっと、お待ちくださいませ。ということで、30回記念はこれを発表ということにしましょう。はい。記念になりましたね。はい。よかった、よかった。で、今日今、10時前ぐらいだけど、慌てて実は録音をしていて、まあ、ちょっと喉も悪かって治ってきたんで、そろそろ撮んなきゃなと思ったんですけど、まあ実はちょっと一つ、情報公開されるのを待っていたというのがありまして、それが今日さっき公開されましたということで、それのご紹介をしたいかなと思います。非常にね、嬉しいことに、僕の作ったゲームドラゴンズストーンがですね、なんと電撃オンラインさんの方で、記事になりまして、紹介されました。イエー、本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、ここまで聞いて、なんで電撃をオンライン、そもそもオンラインだし、あそこは電撃はなんかプレイステーションとか Xbox とかなんかコンシューマーゲームじゃなかったっけみたいな思われた方正解なんですけど、電撃オンラインさんの中で、これなんか聞いたところに言うと、ライターさんが自由に、テーマを決めて書く連載というか代わり代わり書くのかなっていうコーナーが、ほぼ毎日特集というのがありまして、そちらで、取り扱っていただきました。で、このコーナーほぼ毎日特集なんですが、なんかね、いろいろあのボードゲーマーに優しいことをしてくださっててって言うと変なんですけど、いや、ライターさんに何人かそのボードゲーム好きな方がいるみたいなんですよね。で、例えば僕の掲載されたちょっと前、8月の頭ぐらいには、バカファイアパーティーさんの三撃ルーパー X ですね、これを2回にわたって、特集で書かれていたりであるとか、あとは普通の、ハバーのゲームですね、ワニに乗るって、ワニの背中にあの猿とかヘビとか乗っけていくやつ、あのこの記事めちゃくちゃ面白いんでね、読んだ方がいいんですけど、あのワニに乗るって皆さんご存知ない方もいると思うんで、ちょっと説明すると全部木製の、おもちゃがあるんですよ。ワニが1匹いて、あと何がいたっけ、猿とヘビと羊と、ペンギンとハリネズミと、なんかもう1個ぐらいの木のコマ、ワニ以外のコマは全員その各種木のコマを 1つずつ、合計8個か6個か忘れたけどぐらい持って始めるんですね。で、自分の番だったらサイコロ振って、まあ、1個か2個ワニの上に乗っけると。で、最初にそのコマがなくなった人が勝ちっていうゲームなんですけど、このね、この電撃オンラインのほぼ毎日特集の中にあるワニに乗るの記事がやばい、やばいって、あのワニに乗るって本当は4歳児から遊べる子供向きのバランスゲームなんですよ。子供向けジェンガみたいなもんなんですけど、大の大人が本気でワニに乗るを遊んだらどうなるかって言って、なんかね、エクストリームを置き方すんですよ。すごい、あのなんだろうな、そこに重力はあるのかっていうような、蛇が立つみたいな初手蛇立たせみたいな、すっごいワニに乗らせるんですよ。ワニはすごくない、ワニの上ですごい体操をするんですよ。各種動物がもうむちゃくちゃなことするんですよ。だからね、これめちゃくちゃ面白いんでね、僕ワニに乗る大好きで、僕もそういう遊び方するんですけど、それね、非常に面白いんで、その記事もぜひ、見てほしいなと思います。で、あと同時にその三撃ルーパー X と、あとさらにもっと前、7月の中頃にですね、もう大名作ですね、ラブレター、金井さんのとこのラブレターを紹介して記事を書いてくださったりとかしてまして、非常にね、ボードゲームに優しいというか、ボードゲームをこんなに、ウェブで記事にしてるところないんじゃねえのとか思いながら本当にね思ったりしてます。あと他にあった記事は今ちょっと見てるんですが、ベガスですね、ベガス、まあ、やっぱ僕個人としてもテレビゲーマーがいっぱい来るであろうね、電撃オンラインさんのサイトでやるんだったら、こういう軽いワニに乗るとかね、ベガスとかね、軽いゲームラブレターとかがいいんじゃねえかなと思うんですけど、まあ三撃ルーパー、三撃ルーパーで日暮らしとか好きな人はそのまま好きだからいいと思うんですけど、まあ僕のドラゴンズストーンはラッキーですね。 それで片付けんのみたいな。いやいやいや、マジック・ザ・ギャザリング、あの前に特集やりましたね、うちのラジオで。トレーディングカードゲームの、コーナーも電撃オンラインさんやってるんで、そのトレーカーっぽいゲームつながりみたいな感じだと思うんですよ。で、紹介してくださって、記事の方がですね、本当に、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、動画を2本も撮ってくれて、2本とか割って、長く撮った動画を割って2つとも公開してくださってて、これがね、ドラゴンズストーンの中では一番いい動画だと思います。いい動画っていうか、いいチュートリアルだと思います。こういうことやりたかったんですけど、なんだろう、僕が動画的な知識を全く何もないので放棄してしまったんですが、すいません。電撃オンラインさんのサイト行くと、まあインストしてる、喋ってるのは僕なんですけど動画の中で主に喋ってるのは僕なんですけど、ドラゴンズストーンを、チュートリアルで遊べるビギナーズモードみたいなのがあるんですけど、それで、一通り遊ぶっていうのと、最初にカードの使い方とか意味の説明をして、さらにその後で、そこから引き続きで、ゲーム終了まで4人で遊びきるっていう動画が、前半とこまで分かれてありますと。なんで、うちのゲーム説明するのめんどくさいんですよ。めんどくさい言うなよ。結構ね、とつきにくくて、トレカっぽくしすぎたんだろうなって俺は思ってるんですけど、トレカって最初ルール覚えるのめんどくさいって思う人結構多いと思うんですけど、それと同じぐらいめんどくさいんでしょって言って、こう、で、手をつけない方って結構いると思ってるんです。幸いなことにドラゴンズストーン結構今までも数的に出て、トータルいくつだ？まあいいや、ぐらい出てますけど、その中にはきっと買ったけど、ちょっとめんどくさそうだからいいや、つってタンスの肥やしにしてる人とかいると思うんですよね。同人ゲームにありがちなことだと僕は思ってるんですけど、勝手に。なんで、そういう人ほど逆に言うと、この電撃オンラインさんの動画をちょっと見てほしい。うん。そうするとね、ゲームのやるチュートリアル全部、僕のボイスでね、フルボイスで、当たり前だよ、動画なんだから。フルボイスで、リッチなね、僕のよくわかんない手の動き、ろくろを回すみたいな手の動きも入った、よくわかんねえ動画、無駄な動きをね、入れてましたけど、で、チュートリアルがわかるんで、この動画を見てマニュアルパラパラ見れば多分遊べると思うんですよね。うん。なんでね、すごい本当に、まず電撃オンラインさんにこう掲載されたってことが、まあもう嬉しくてもう手に上りそうですけど、昇天しそうですけど、ふわふわふわって。まあ、この動画がね、見させていただいてやっぱりいいなと。うん。動画チュートリアルっていいっすね。なんか、自分の独力でできないから放棄してたけど、これは放棄すべきではないのかもしれないね。ただまあ動画を見てくれる人っていうのがどんぐらいいるのかってのわかんないけどね。その電撃オンラインさんに載ってれば電撃オンラインさんだからさ、こう、動画見ようと思ってくれるけど、自分のサイトで開けて、どんなもんなんだろうね。そこら辺もちょっと気になるから、まあやってみたらいいんだろうけど。うん。という感じでございます。というわけで、本当にね、まあ、ラジオも30回ですが、ドラゴンズストーン、ね、パワーナインゲームズとしても、めちゃくちゃ嬉しい、ことがありまして、電撃オンラインさんに、掲載されましたよ、ということで、ご報告でしたと。うん。とりあえず、まあ、今回のラジオのタイトルは、電撃オンラインさんに掲載されたようだよね、まずね。うん。まあまあ、そんなことでしたと。で、まあ、いつもの通りのラジオにちょっと戻ると、まあ、近況みたいな話で言うと、まあ、ゲームマーケット秋がもううかうかしてたからさ、うかうかしてるともうすぐ近くまで近づいてきてまして、パワーナインゲームとしては他のゲーム、全然新しいゲームもなんかあんだしとか練り練りはしてたんですけど、まあまとまりきらないんで、ドラゴンズストーンの拡張に、ちょっと絞ってます。 だからまあ拡張も間に合うのかみたいなペースになってきちゃってて、まあ、なんとか間に合わせようと思うんですけど、間に合わなかった場合はドラゴンズストーンの再販で終わります。再販で終わります。そんな感じのブースになると思うんで、うん、いう感じかな。あとはね、確かこれ前回の放送が風立ちぬについて熱く語った放送だったと思うんですけど、あれからまだね風立ちぬブームがね終わんないんですよ、僕の中で。風が立っちゃった感じでね、風立ちぬの原画展というのがもう終わっちゃったのかな、ちょっと前までかな、所沢でやってまして、でそこを先週末かな、先々週末かな、見に行って、ただね風立ちぬの原画展をさ、その映画公開してる時になんでやってんだろうって素直にちょっと不思議だったんですけど、やっぱ行ってみたら、そのなんて言えばいいんだろうな、ネタバレに配慮した原画展だったよ。だからね、すげえこれ悪く聞こえるかもしんないんだけど、その背景展だった。あのジブリの美しい背景がいっぱい見れるよ、ね、建物とか風景とかいっぱい見れるよって、まあ、それはそれで良かったんですけど、良かったんだけど、僕が期待したものとはやっぱちょっと違って、ってなったんですね。で、その風立ちぬの主人公堀越二郎は最終的に、まあ、作中でちょろっとしか出てこないんですけど、ゼロ戦を設計した人なんですよね。で、なんかさ、そのここら辺からなんかややこしい話になってきますけど、まあ、僕が覚えてないだけかもしれないんですけど、に日本史をやった時に近代史、特に太平洋戦争とかさ、その近辺とかさ、全然その覚えてないんですよ、僕の頭の中に入ってないんですよ。で今回風立ちぬが、ゼロ戦の一つ前の九死単戦かっていう飛行機を作るまでの話なので、そこからその戦争、日本の戦争ってどうなったんだろうっていうのが本当に、なんだろう、フラットに素直に気になり始めちゃってて、全然ねその軍オタとかさ、あと飛行機大好きとかじゃなかったんだけど、なんか気になり始めてね、ちょろちょろなんかそういうのの入門書じゃないけど、そんな読んだりとかねしてますね。まあ、最終的に分かんないけど、艦隊もののシミュレーションゲームを俺が作ればいいんじゃねえのみたいな感じになりつつあるけども、で、所沢までその原画展を見に行ったら、なんかちょっと調べたらさ、せっかくだからと思って一つ隣の駅にですね、航空公園っていう駅があるんですよ。実はそれ僕昔所沢近郊に住んでたんで、すごい地元だったんですけど、航空公園っていうのがそのでっかい公園があって、で確かに日本で初めて飛行機が飛んだ場所らしいんですよ、よくわかんないんだけど。でそこに航空記念館っていう建物があって、その中にそのもう飛ばないよ、あの飛び終わった飛行機とかヘリとかがいっぱい入ってて展示されてて、飛行機についてのうんちくとかいろんなことがいっぱいわかるみたいなのがあるんですよ。でね、そこにもちょっと足を伸ばしてきました。というのは、そっちはそっちで、その風立ちぬの主人公になった人のモデル、本人の方ね、堀越二郎さんの、足跡、歴史みたいのと、あとゼロ戦が、本物のゼロ戦が、展示してあるっていうのがあったんですよ。まあ、ゼロ戦映画の中にチラッとしか出てこないですけど、まあ、なんだろうな、なんか気になってやっぱり行っちゃいました。なんかね、そこでもいろんなこと、なんつうかね、これ俺、この喋りをするのちょっと悩んだんですよ。その、なんだろうな、僕自身も、軍事オタ、ミリオタでもなかったし、その軍事系、軍事系って行き過ぎると右翼じゃんみたいな変なさ、こうレッテル張りみたいな気持ちを昔僕も持ってたような気もしてさ、なんかこうそっちに傾倒してる、してってんだよっていうこと自身もなんかリスクがあるような気がしてたんだけど、なんかそうじゃなくてね、そのものづくりが性能に直結して、そこでしかもバトルっていう、そのなんだろうな、ものづくりバトルみたいなところとして受け取ってるっぽいんだよね、俺の中で。その飛行機の美しさとか性能みたいなことに関して。で、 ゼロ戦のことって全然知らなくて、ゼロ戦でなんかいい飛行機があったらしいよぐらいしか知識なかったから、そこから芋づる式にゼロ戦のこといっぱい知ったら、こうね、なんかいろんなゼロ戦についての感動物語とか、なんか切ない物語とかいっぱい知っちゃって、もう悲しい感じになっちゃったんですけど、あの、ちょうどなんだっけ、永遠のゼロっていう映画だっけ、もう今やってたりしますよね。うん。ので、ゼロ戦も見てきました。ゼロ戦、っていうか、あの、人一人が乗る一人用の飛行機自体、俺初めて見たよ、そういう意味では。だから、自分の中で飛行機っていうと旅客機だからさ、うん、でけえわけですよ。あの、何人乗んだあれ、100人以上乗んのか、あの、普通に航空機って今の、旅客機って。そうじゃなくて、一人乗りの飛行機だから、あの、旅客機と比べれば全然ちっちゃくて、こう、曲線が綺麗でね、こう、実物ってこんなもんなんだっていうのがちょっとね、いろいろ思いましたけどね。で、それゼロ戦とかを見て、今何やってるかっていうと、最近話題のコンテンツですよね。カンコレをやってます。そこ繋がんのみたいな感じですけど、艦隊コレクションですね。ソーシャルゲームというか、もうブラウザーゲームなんですかね。DMM オンラインと角川がコラボして作ってる。なんで角川がコラボしてるのか俺の中ですごい謎なんですけど、ブラウザーゲームで、艦隊コレクションっていう名の通り、第二次大戦中ぐらいまでかなの、日本の戦艦とか、巡洋艦とか、まあ、いろんな空母とか種別があるんですけど、そういうのを使って、海へ、漕ぎ出してって、これ説明するの難しいな、なんかミッション式みたいになってるんですよすいませんね。一つのステージがスゴログみたいになってて、ランダムでこう右左が分岐してマスによって敵が出るみたいな。で、敵がね、アメリカの軍隊だったらちょっとまあいろんなところで問題になるんですけど、そういうんじゃなくて、で、敵もその SF チックなよくわかんない艦隊なんですよ。で、その艦隊と自分の艦隊が出会って、こう完全にフルオートで戦い合って、銃っていうか艦砲射撃して魚雷撃ってみたいな、飛行機で爆撃してみたいなのをフルオートでやって、で、損害が出て、で、まあうまく勝てたら次のマスに行けるみたいな。で、マスもなんか5マスぐらいしか最初とかなくてさ、だから、マスによっては何もないマスとか、なんか弾薬を拾ったマスみたいなのもあって、それで1ラウンド終了みたいな、すごいショートゲームなんですよね。なんだけど、それで艦隊戦ですから、やっぱこっちも傷ついて小波とか中波とか大波とかなって、で、ちょっと驚いたのが、なんていうの、そこだけなんかね、ハードコアな感じで、自分のその戦艦って戦えば戦うほどレベル上がって強くなるのね。強くなんだけど、その海に出てまたさ、進んだ先の面行くと強い敵がいっぱい出てくるわけなんですけど、戦って大破してうっかりすると沈没するんですよ、戦艦だからね。沈没したらロストするんですよね。本当に今まで育ててきたあいつがいなくなるんです。久々に聞いたね、そういうその強烈なザオリクのない世界、ファミコン版のスイートホームみたいな世界ね。わかんねえな、例えすいませんね。昔のあのダンジョン系のゲームとかそうですけどね。死んだら蘇らないのに即死系があるみたいなね。死んだら、多分カンコレも多分ね、先の面にうっかり弱いカンとか、なんか変な陣形とかで行っちゃうと即死食らって、下手したら沈没でもううわーってなんじゃねえかなって感じもちょっとしますけど、いうので、で、そのカンコレもその航空母艦みたいな、航空普通に空母かみたいな、艦、あれは艦娘でいいの、艦娘なの、わかんないけど、戦艦が女の子になっちゃったやつの装備にやっぱ飛行機があるんですよ。だそこに今ね、話の中でやっとつなぎましたけど、ゼロ戦とかがあって、なんかゼロ戦がこう飛んでってバーンみたいなのも、そのカンコレの上でも見れるみたいな、ね、じゃゲームですけどね、いうのを見たりとかしてて、なんかね、たまたま自分がこう突っ張ってるっていうのもありますけど、 なんか珍しいよね。そのさ、日本って俺勝手な話始まりますけど、まあ、戦争に負けたっていうのが多分あって、それから大っぴらに軍事物が作れな、あの、なんだろう、作れなくなったんだと思うんですよ。そのあれね、エンターテインメントとしてね、うん、物語として、まあ、軍ミリオタの人たちのやるマジ軍事物語は多分あるんだけど、そうじゃなくてあんまり敬遠されてる時期があったんじゃないかなと思って。そもそも日本を舞台にしたものだ。でも戦士物も流行ったっていうのは聞いたことあるけど、でその子供向けとして、その、ま、普通の軍隊物じゃなくて、多分まあ分かりやすいのはヤマトだよね。今サーポストして、サーポストっていうか新しいのやってるけど、あのとりあえずあの海の戦艦ヤマトだといろんな意味で問題があるから宇宙に飛ぼうみたいな、宇宙戦艦ヤマトみたいなのとか、あとは、まあ、俺の個人的な意見ですけどガンダムですよね。あの完全に戦争をやるんだけど SF でロボを、そのだからガンダムがさあれなんですよ、戦闘機みたいな感じなんですよ、うん、モビルスーツが、うん、だからそういう感じでこう実物飛行機とか戦艦じゃない方でそれっぽいコンテンツを作ってきたってい こう歴史があるんじゃないかなって俺は勝手に思ってるんですけど、なんかあの怒られるから分かんない、誰かに誰に怒られるか分かんないけど、だからそれがさ急に今、まあカンコレが一番直接的だけど、カンコレはあって宮崎さんは今風立ちぬで、そのまあ直接的な表現は全て避けてましたけど、あの時代のものやって、永遠のゼロもそうだし、少年 H もそうでしょ。少年 H も確か戦時中の、少年の話でしょ、うん、っていうので、なんかねこんその時代のコンテンツが急に集中して出て、まあ8月15日が終戦記念日だったんだけど、それは日の話であって、年今年年としてなんかすごい戦争もの、太平洋戦争もの当たり年かなんかなんですかね。うん。まあ、そんな太平洋戦争を舞台にしてねえけど、太平洋つながりでパシフィックリムみたいな映画も公開されてますけど、あれは怪獣映画だけどね。まあ、あれちょっと見たいんですけど、まだ見れてなくて。他のポッドキャストでも見て、なんか見た話をすごいしてて気になってるんですけど、ああ、劇場に行くタイミングがあったら、できれば行きたいんですけど、パシフィックリムみたいなね。のもありますけども、なんだろうねと思ってるんですけどね。まあそういう当たり年みたいのもあんのかなと思って、だからその今日のヤフーニュースかなんかでも見ましたけど、ゼロ戦のプラモがあの風立ちぬ効果でって書いてたけど、もしかしたら永遠のゼロの方の効果かもしれないけど、ゼロ戦のプラモがすごい今売れてんだみたいな話とかも読みましたけどね、うん、ちょっと俺もねちょっと欲しい気持ちになってるところがやばい。ゼロ戦のプラモなんかちょっとかっこいいような気がしてきてる、すごくね、うん、まあまあそんな感じですかね、今週先週、うん、実はその今日頭に紹介した電撃オンラインさんの記事に関しては収録は多分前回の放送より前だったんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとね公開されるまでは黙ってようかなと思って静かにしてましたけども、うん、いう感じかな。あと最近やったことはでもそんなもんかな。ああ、今多分もうだいぶいい時間になっちゃったんで、今回ちょっとね短めに、まあ喉の具合もねあんま良くないんで締めようかと思いますけど、ね、ちょっとやりたい小ネタで、ボードゲーム制作の会談っていうのをやろうと思うんで、あのぜひ次回ね、今回ショート回とさせていただいて、次回、ちょっとねそういう小ネタとかもやっていこうかなと思っております。うん、そんなとこかな。いやーなんかね、そうあとね風立ちぬ、今俺この話して話漏れてこれ漏れてるのおかしいんだけど、風立ちぬの2回目を見たんですよ先に言えよ、まず最初だろそれが。順番的に考えても風立ちぬすごいハマって2回目見ましたって最初から始めろよって感じですけどね、すいませんこんな無機動なラジオで。あの2回目はすごい冷静なフラットな視点で見れて、まあ結局泣きましたけど、なんかね落ち着いて見れました。感動もしたけど、 うん、だ感動したけどやっぱりね人を選ぶ映画だな、これ好きな好きじゃない人はきっと全然好きじゃないなと思いながら見てました。うん、いうのがねちょっとあって、うーん、いやー今年は完全に風立ちぬイヤーに俺の中でちょっとなっちゃいましたね。いやーよかった。まあそんなこんなで、とりあえずね今回はちょっとすいません短めに終わろうかなと思ってますんで、そろそろ締めようかなと思います。とはいえまあ30分弱ぐらいなんでね、まあ一般的なポッドキャストは30分ぐらいじゃねえのって話ですけど、いやー分かった、今後ねこんぐらいにしていこう、コンパクトにしていこう、30分ぐらいにしていこう、でコンスタントにやろう。本当にね、ありがとうございます。ツイッターの方でね、ボードゲーム研究室の川崎さんとかね、ボドボドのね、コージーさんとかからね毎週聞きたいっていう温かいお言葉とかいただいて本当にありがとうございます。本当に気ままにやっててすいません。もうちょっと、まあ、定期化できたらねいいかなとは思ってるんで、まあ短めにしてね、あと喋ること決めて喋ろうねっていう感じでした。はい、ということで、そんなこんなで、とりあえず今回は、電撃オンラインに、ドラゴンズストーンが紹介されたよっていうのがまあメインということで、で、ちょっとね今これ喋りながら、このパワーナインラジオの第1回がいつだったか俺日付完全に忘れてるんで、ちょっと確認します。ちょっと確認して1周年記念だよ、聴取率調査月間ということで、またうちのブログにコメント書いてくれた人の中から、抽選でね、純然たる抽選で、うちに余ってるボードゲームを、産地直送でお送りしたいと思っております。もしも前回9人ね、パワーナインゲームズで仕込んだのかっていうぐらいの数ですけど9でしたけど、まあ、応募者数が10を超えたらにしようか、今度は10を超えたら、プレゼントの数も増やしますので、まあ、いっぱい人が応募してくれたらしてくれたらアイテムも増えるんで、調査率調査月間に、まあ、ご協力くださいませということで、次回か分かんないけど1周年記念でそれやりたいかなと思います。まあプレゼント次第だと思うんでね、今聞いてる方もね、んなこと言ったって何がプレゼントに出んのって思ってるでしょね、ニムトだったら俺応募しないよって思ってるでしょ。わかんねえけど、ニムト持ってない人もいるかもしんねえけど、まあまあそんなところなんで、まあちょっとね今後の、ご報告というか、放送をまあ楽しみにお待ちくださいませということでした。じゃあ今回はショート回ということで、ショート回30分がまあいいや、お相手はパワーナインゲームズの、ラジオ担当ナインでしたということで、じゃあ、電撃オンラインの方のね、記事、楽しんでね、見てもらえたら嬉しいです。あと、その、電撃オンラインのその同じとこ、ほぼ毎日特集っていうやつの、ワニに乗る。あれね、ちょっと俺の中ですごいツボなんでね、ぜひ見てください。で、皆さんね、ワニに乗る持ってる人、ヘビを立ててください。絶対楽しいから、ヘビ立ててくださいね。そういうことで、なぜかそれだけ強くアピールして終わろうと思います。じゃあまあ一週間、楽しくお過ごしくださいませ。まあ次回は一週間後ぐらいにはやりたいかなと思っております。では、ありがとうございました。